何としても主から注いでいただけならない、主の愛をいただかなきゃならない。だけどもイエス様は私たちのこの愛の出どころなんです、源泉なんですね。そのことを覚えておきたいと思いますね。昨年、クリスマスに来る篤子さんが来て素晴らしいコンサートをしてくださいました。お菓子もしてくださいました。工藤さんは、北海道の方でありますが、高校生の時に聖書を買って読んだという、と驚いて、聖書のことも驚いて、聖書の神様を教会は行ってないんですけども信じていたと、祈ってもいたと、ね、自分の葛藤、内なる葛藤を何とかしてほしいと思ってですね、神様に叫んでいたということがありますが、だけどもまだ神様の愛、ましてイエス様の十字架なんか分からなかった。音大に住んで、そしてスペイン音楽に非常に魅了されて、そしてスペイン留学の道が開かれます。そしてスペインで音楽の道を励んでいた。だけどもやっぱりその世界においても葛藤があるわけですね。競争でありますからね、妬みや憎しみやいろんなこの人間関係のところを置けるところの思いがあったといいます。そうした中で彼女はもう一度神様に叫びます。その時神様は不思議なようにしてアメリカが来ている宣教師と出会いさせてくださいまして、その宣教師に導かれて、彼女はその宣教師、自分の今までの苦しみや思いを全部こう打ち明けるわけですね。そして宣教師は彼女のために祈り語り、そして聖書を何か所か開いてくれたというわけでありますが、その中でロマ書の5章のこのお言葉が本当に彼女の初めてですね、心の中に響いてくるわけでありますね。ロマ書5章の8節の言葉でますが、しかしまだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって神は私に対する愛を示された。十字架の愛を本当にそこで示されたんです。この言葉を通して示された。キリストは私たちが弱かった頃、時至って不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいない。善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかしまだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって神は私に対する愛を示された。あの十字架の愛に神様の愛がすでに明らかにされている。この言葉を通して彼女がイエス様を信じ、イエス様の愛に自ら委ねるわけですね。そしてこんなものが許され、清められ、神様の愛に包まれているということですね。十字架を通してですね、彼女は初めて体験するわけでありますね。皆様そのような歌詞をお聞きになったかと思います。そして、まあ、彼女はですね、その十字架の愛が分かったときに、その愛をいただいたときに、スペイン留学していたわけでありますが、神学科の道をやめてですね、自分を導いてくれた宣教師ともにドイツの開拓伝道に信徒伝道者として参加するわけですね。まあ驚きであります。それは主の愛に応えて生きる生活を彼女はそこで選んだんですね。この十字架の愛にいかにして応えるかという、それほど工藤さんにとっては神様の愛というものが圧倒的だと押し出されたんです。13節でありますが、人がそのために命を捨てる、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと、これよりも大きな愛はないという、これが最大の愛、互いに愛する最高のあり方、愛のモデル。私たちはどんな愛や寛容や親切を表すということであったとしても、この十字架の愛が私たちのモデル、源泉、 私たちは、まあ、こういう大胆なこのお言葉の前に少し戸惑いを覚えたりですね、たじろいたりすることがあるわけでありますね。そんなことができるんだろうかと思うんですが、まあ、神様の愛だとこう思うんですけども、果たしてその愛を私たちは表すことができるんだろうかと思ってしまうわけでありますね。しかし神様はね、このような最大最高の愛をすでに私たちのうちに与え取ってくださるということもまた事実なんです。すべての人に、クリスチャンでなくても、すべての人に神様の愛が注がれているんです。私たちは神の形に似せて作られたんです。罪のゆえにその神の形は壊れてはいますけども、全部が壊れてしまったのではない。まだ残されている部分があるんです。神の形という素晴らしさの意味、私たちは時々ですね、その神の愛、神の形と愛の形に触れてですね、その神の形を表現するってことがあるんですよ。3月に入りました。今年も 3.11 がやってまいりました。あの東北大震災が起こってからもう6年、いえまだ6年、いろんな言い方がありますけども、まだまだ多くの被災者の方々が生活がままならない、大変厳しい、またその後の生活の中で幾重もの苦しみを重ねながら戦っておるということを私たちは知らされます。あの東北大震災の時に津波に飲み込まれて飲まれて亡くなった人のおばあさんのことを最近繰り返し思い起こします。これは大先生の説教の中から、大先生自身からも聞いたんでありますが、こんなことがあったんだということですね。おばあさんの話です。そのご家族は、このおじいさんおばあさんがいらっしゃる、その娘さん、シングルマザーだ、娘さんがいて、そしてその一人の子供さん、お孫さんがいたんですね。地震が起こり、そして津波がやってくるということであります。逃げなきゃということでありまして、このお母さんは、娘さんはですね、働きに出てた。家の中はおじいちゃんおばあさんとそのお孫さん、小さなお孫さんと。逃げなきゃということで、おじいさんがすぐ玄関に車をつけます。エンジンを吹かします。早く早くということで、そのお孫さんをですね、乗せようとするんですが、このお孫さんが障害を持ってたんですね。精神的、肉体的障害を持ってた。だからパニックになりましたね。もう大変なこと、もう何とかして、おじいさんとおばあさんはこの時間をかけながら、斜めながら、透かしながらですね、引っ張るようにしてですね、そして最後も押し込むようにしてですね、車に押し込む。その時にですね、なんともう津波が後ろに来てたんですね。おばあさんは満を押し込んで、そして自らドアを閉めます。そしておじいさんに向かって、早く行け早く行けと挨拶するわけですね。おじいさんは決断してですね、もう迫ってますから、車をエンジン吹かして出しました。その時に、ね、残ったそのおばあさんが不思議な行動をするわけですよね。どんなこと、大声でね、万歳万歳って叫んだんです。万歳、なんでそんなことしたと思います？おじいさんと孫が助かるでしょう。でもその時におばあさんを自分たちは捨てた、見捨てた、一生そのことが心に残る。おばあさんはね、万歳万歳そう叫ぶことにおいてね、 お前たちが助かって私が俺が犠牲になることを俺は喜んでるんだ、喜んでるんだぞ、喜んで犠牲になったんだぞ、自分から命を捨てたんだぞ、そのことをね伝えたかった。このおばさんも普段の時はですね普通のおばあさんだったと思うんですよね。愚痴も言ったかもしれない、つぶやったかもしれない、おじいさんと喧嘩したかもしれない、孫に契約なんていたかもしれない。でもそのとっさの時にね